聖書を読み出します。ヨハネによる福音書19章17節から24節まで。ヨハネによる福音書19章17節から24節までをお読み出します。イエスは自ら十字架を背負ってサレ神戸、ヘブル語ではゴルコタという場所に出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスを真ん中にして、他の二人の者を両側に、イエスと一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて、十字架の上にかけさせた。それには、ユダヤ人の王、ナザレのイエスと書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それには、ヘブル、ローマ、ギリシャの国語で書いてあった。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに言った。ユダヤ人の王と書かずに、この人はユダヤ人の王と自称していたと書いてほしい。ピラトは答えた。私が書いたことは、書いたままにしておけ。さて、兵卒たちは、イエスを十字架につけてから、その上着を取って四つに分け、おのおのその一つを取った。また下着を手に取ってみたが、それには縫い目がなく、上の方から全部一つに折ったものであった。そこで彼らは互いに言った。それを裂かないで、誰のものになるかくじを引こう。これは、彼らは互いに私の上着を分け合い、私の衣をくじ引きにしたという聖書が成就するためで、兵卒たちはそのようにしたのである。それには、ユダヤ人の王、ナザレのイエスと書いてあったという題で御言葉を聞いてまいります。いよいよイエス様は十字架にかけられました。イエス様は自ら十字架を背負ってサレ神戸ゴルゴタという場所に出て行かれたということでした。英語でもキャルバリーとか言われるわけですね。それはラテン語が元になっていて、キャルバリアとこう、まあそれが英語に変えられたものだと思います。で、自ら背負って、十字架を自ら背負って歩まれたということですね。創世記22章、息子のイサクを全焼の生贄として捧げるようアブラハムが命じられた時を思い起こすと、息子イサクも焚き火を背負って行った姿に重ねることができますね。で、この罪状書きには、ユダヤ人の王ナザレのイエスと書かれました。当時の人たちにとってどのような意味を持っていたでしょうか。イエス様はユダヤ人の王と自称した角で刑に処されたわけですね。で、福音書の著者は、ヨハネによる福音書では、一章の終わりの方ですね、一章の49節、45から読みましょうね。一章の45節。このピリポがナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法の中に記しており、預言者たちが記していた人、ヨセフの子ナザレのイエスに今出会ったと。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出ようか。ピリポは彼に言った。来てみなさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。見よ、あの人こそ本当のイスラエル人であると。その心には偽りがない。ナタナエルは言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは答えて言われた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、私はあなたがイチジクの木の下にいるのを見た。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王ですと。まあ、こう、ナタナエルがイエス様を見てこう言ったわけですね。また、転ばに乗ってエルサレムに入城された時には、ホサナ、ホサナとこう褒めたたえられて、旧約聖書に、約束されていた王として入城されていた、迎えられたってことを記していました。ヨハネによる福音書の12章のあたりですね。その翌日祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いた群衆がですよ。シュロの枝を手に取って迎えに出ていった。そして叫んだ。ホサナ、主の皆によって来たる者に祝福あれ。イスラエルの王に、イエスはロバの子を見つけてその上に乗られた。それは、 シオンの娘よ、恐れるな。見よ、あなたの王がロバの子に乗っておいでになると書いてある通りであったというわけですね。指導者たちをはじめ、ユダヤ教指導者たちをはじめ、イスラエル、ご自分の民からは多く受け入れられなかったことになるんですけれども、この福音書の著者は、イエス様こそ正真正銘イスラエルの王、ユダヤの王となられた、罪状書きにもそう記された、なられたってことを読者に伝えたかったわけですね。ユダヤ人、ユダヤ教の指導者たちの視点では、憎しみのあまり、その存在を、イエス様の存在を抹消、抹殺したくて、十字架にかけることを強く望みました。イエス様の視点では、神の前に罪あるすべての人の身代わりとなって、この十字架にかかってくださったわけですね。神の御子が人となって十字架にかからなければならないほど、神の前における私たちの罪は大きく拭い去ることができないということなんですね。ですから、この朝も、主のかかられた十字架を思い巡らしていきたいと思います。それには、ユダヤ人のナザレのイエスと書いてあったという題で、二つのポイントで味わってまいります。彼らはそこでイエスを十字架につけたと。一つ目のポイント。彼らはそこでイエスを十字架につけたと。で、この第二につけました。それには、ユダヤ人のナザレのイエスと書いてあった。そのそれっていうのは、罪状書きのことですね。代名詞でそれと記されておりますが、罪状書きです。ローマから使わされた総督ピラトもイエス様に何一つ罪を見出すことができませんでしたが、果たして十字架で苦しみを受けなければならないほど、その罪は大きかったのだろうかと。ピラトも鞭打ちで済まそうとしたわけですよね。ヨハネによる福音書は、比較的この十字架刑の無ごたらしい詳細は記されていないように感じています。その状況も、18節でイエス様を真ん中にして、両側につけられた二人の罪人たちのことを記してあります。ルカによる福音書23章では、そのうちの一人はイエス様を罵ったわけですよね。もう一人はイエス様に救いを求めたっていう記事が記されてあります。それだけでも一つのメッセージとなり得ますよね。十字架の詳細が記されていないのは、読者よ悟れというですね、著者の意図があると思っております。というのは、この十字架は本当に無駄らしいわけですよね。手足は釘で十字架に、その木に打ち付けられるわけです。で、その十字架が立てられるわけです。そうすると、自分の体重を打たれたその釘で支えなければならないと。自分の体重と痛さでこう沈み込んでしまうと、打たれたところで、釘を打たれたところでぶら下がることになりますね。で、そうしますと、横隔膜がこう押し上げられまして、息をなかなか吸い込めなくなるわけですね。息が苦しくなる。苦しいもんだから傷だらけの手足でもって、もう一度体を持ち上げてようやく息を吸い込むということになります。ゆっくりとじわじわと息が絶えるまで、ぶら下げておくという、それが十字架刑なんですね。イエス様は十字架に上げられる前に、茨で編んだ冠をかぶせられました。手には釘を打たれ、足にも釘を打たれたわけですよね。死んだかどうか試されるために、脇腹を槍で打たれたと、貫かれたわけですけれども、それなんでそんなことされたか。例えば、この頭で神様の喜ばれないことを考えたり、神様はいないと思い込んだり、またこの手を持って指を指して人のことを嘲笑ったりですね、この手を持って暴力を振ったりした。その手にイエス様は十字架を、釘を打たれたわけですね。神様の喜ばれない方向に、この足で持って移動していった。向かっていった。その足に釘を受けられた。死んだかどうか試されるために脇腹に槍を受けられましたが、それは、たとえ口には出さなくても、心の中でひどいことを言ったり、ね、した。言葉の暴力を考えていた。そのことのために槍を受けられた。イエス様が十字架につけられた場所、ゴルゴタとは、神殿もしくは都の外に位置するそうです。 天地の王として来られた方は、実際には崇められることなく帰って都の外で死刑に処されました。杉越の祭りの最中でしたから、そこに向かう間、ユダヤ人をはじめ多くの人々の目にさらされることになります。死刑囚が処刑道具を持って刑場まで歩く。一つには、悪いことをしたらこんなひどい目に遭うんだというですね、犯罪抑止力の意味を持ちます。ところが、イエス様の十字架によって贖われた者、救われた者の見方は、私の罪の身代わりとなってくださったと。私の魂を罪の滅びから救い出してくださるために、イエス様は率先して進んで行かれた。ということに思いを馳せるものでありたいと思います。神の御子がこのような罰を受けなければならないほど、神に対する私の罪は大きかったんだということをきちんと認めること。また、イエス様は私たちがそれぞれの罪のために滅びることのないように進んで十字架についてくださったと。イエス様が実践してくださった愛を私たちは本当に低くへり下って信仰で受け取っていきたいと思います。二つ目のポイント。多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだということです。罪状書きには、ヘブル、ローマ、ギリシャの言葉で、ユダヤ人の王、ナザレのイエスとこう書いてあったってですね。罪状書きが付けられたということは、この人が犯した罪を多くの人が見てわかるようにしたということですね。見せしめの一つです。つまりユダヤ人、イスラエル人にも、また祭りの旅ごとに訪れる外国人たちも見てわかるように書き記されたということです。三カ国語で記されましたが、それぞれの国が世に与えてきた影響というのを思い巡らしてみますね。はい。ヘブル、イスラエルの言葉、ローマの言葉、ラテン語ですね。ギリシャ語で書かれたということです。ギリシャは、知恵であるとか見えるもの、美を追求することですね。影響を与えてきました。ローマは法治国家でした。ですから法とか政治を世に影響を与えてきました。ヘブル語、つまりユダヤは、唯一神ですね。唯一なる神様に対する信仰。ですから、ここから世界の三大宗教が起こったと言われていますから、世界的な宗教を世に影響を与えていったわけです。たとえ皮肉であったとしても、それぞれの国の言葉でユダヤの王であるということが罪状書きにこう記されたわけですね。まあ、弟子たちのように、先ほどもナタナエルとイエス様のやりとり、ホサナホサナと言って、迎えたという記事を読んできました。ユダヤ人の王ですね、弟子たちのように個人的にイエス様を体験した人たち、またマタイによる福音書に記された東の国の博士たちのように期待を持って出向いた人たちは王と告白したわけですけれども、王と告白したら呼んだりしたわけですけれども、多くの人は、まあ、そんなことどうでもいいわけですよね。関心持たなかった。認めることもしませんでしたけれども、罪状書きにはピラトによって王だと記されました。ユダヤ人たちに向けた最後の皮肉と思っています。ですから祭司長たちは、自称していたと。彼は自分が、ユダヤ人の王だと自称していたと書き直してほしいと言ったわけですね。何のことを言っているかと言いますと、この指導者たちは、かたくなにイエスがユダヤ人の王であると認めたくなかったわけですね。ピラトは、私が書いたことは書いたままにしておけと譲ることはありませんでした。また、ナザレのイエスとも書かれていたわけですね。あまり知られていない小さな町出身のものであるということ。天におられ、神である方が人となって、それは肉体を持って生まれたというですね。その出通時は、うやむやにされてしまいがちですが、ありえないことがそこに起こっているわけですよね。聖霊によって結婚前の女性を通して生まれなさったと。世の常識ではありえないことが起こった。けれども、関心を持たれなかったというか、噂で済まされてしまうというかですね。ユダヤ人の王ナザレのイエス、 多くの人たちはこの罪状書きを見て一緒になって罵るものもあったでしょうし、目も当てられないと素通りするものもあったでしょう。目が開かれていないからですね。天地の王として来られた方、いや、王、まさしく正真正銘王であられる方を見たとしても、そのむごたらしい状況を見て、ね、素通りするものもあったでしょう。区切りの最後に、兵卒たちの振る舞いが記されていきます。上着を四つに分け、おのおのに分けた、配ったということですね。でまた、下着を取ってみたけれども、縫い目がなかったっていうんですね。縫い目がない下着というのはですね、出エジプト記の28章31節、ちょっと読んでみますね。出エジプト記28章31節32節。あなたはまたエポデーに属する上服をすべて青地で作らなければならないと。頭を通す口をその真ん中に設け、その口の周囲には鎧の襟のように織物の縁をつけて、ほころびのないようにし、とこうあるんですね。新改訳で同じところを読んでみますね。エポデの下に着る青服を青のよりとだけで作る。その真ん中に首を通す口を作ると。その口の周りにはほころびのないように織物の技法を凝らして縁をつけ、鎧の襟のようにすると。これはアロンが着用するですね、エポデという大祭司が身につける道具の下に着るものなんですけれども、ですから、大祭司が着用するものであったと、縫い目がなく、ほころびのないように、まあ、全部折ってあったってですね。大祭司が着用するものであったということが、ここに暗示されているわけですね。記されている。ところが、この兵卒たちによって、くじの景品のように扱われてしまったと。で、この出来事は、旧約聖書に記された予言の成就であったということで、詩編の22編も合わせて読んでみましょう。詩編の22編というのは、我が神、我が神、何故私を捨てられるのですかと始められる、本当に、しもべの詩編なんですけど、ダビデが残したと言われていますね。我が神よ、私が昼呼ばわってもあなたは答えられず、夜呼ばわっても平安を得ません、というような状況。少し途中飛ばしますが、本当に苦しみを受けている状況をダビデが読んでいると。ね、どの辺から見ましょうかね。14節から読んでみますね。私は水のように注ぎ出され、私の骨はことごとく外れ、私の心臓は蝋のように胸の内で溶けたと。私の力は陶器の破片のように乾き、私の舌は顎につく。あなたは私を死の塵に伏させられる。まことに犬は私をめぐり、悪を行う者の群れが私を囲んで、私の手と足を刺し貫いた。私は自分の骨をことごとく数えることができる。彼らは目を止めて私を見る。彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物をくじ引きにすると。しかし死を遠く離れないでください。我が力よ、早く来て、私をお助けください。本当にですね、十字架の上で、この苦しみを受けるイエス様の状況を表しているような、ね、旧約聖書に記された予言の成就であると。こんなことをイエス様が生まれる数百年も前にダビデが読んでいたというわけですよね。私たちの救い主は十字架にかけられました。それユダヤ教指導者たちからは憎まれ、多くの人に関心を持たれることなく、注目を集めたとしても、あざきりの的となってしまいました。賛美の歌詞に、恥ずかしめを受ける、恥ずかしめを受けたとこう、記される、そのゆえんとなるわけですよね。しかし私たち信仰者にとっては、主がかかられた十字架は、清く尊いものであると。なぜならば、イエス様がご自分の全生涯、全存在をかけて、父なる神様と私たちと和解させてくださった。まさしく、大祭司として、神と人との架け橋となられたからです。イエス様の贖いの死なくして私たちの救いはありえません。 喜びはありません。祝福はありません。イエス様のなされた十字架の御業を心から褒めたたえましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけさせた。それにはユダヤ人の王ナザレのイエスと書いてあった。父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたが、本当にあなたの御前に罪大きい、私を含め一人一人のために、御子イエス様を十字架にかけてまで、あなたの怒りをうなだめる供え物として、この地上に送ってくださる、そのような救いの技を成し遂げてくださったこと。はじめから計画していてくださったこと。心より感謝いたします。イエス様、私たちが求めるはるか前に、父なる神様と私たちとの和解を成し遂げるために、架け橋となるために、イエス様ご自身が自ら十字架を背負って、十字架に歩み進まれた、サレ神戸という場所に出て行かれたということ、感謝をいたします。あなたの打たれた傷、流された血潮なくては、私たちの罪は拭い去ることができませんから、清められることはありませんから、本当にあなたの成し遂げてくださった、その十字架の御業を心より褒めたたえて感謝をいたします。聖霊なる神様、私たちは全くそのことに見向きもしないで過ごしていた、そのような愚かなものでしたけれども、目が見えず耳が聞こえないようなものでしたけれども、あなたが私たち一人一人のそばにいてくださいまして、そのことに気づかせてくださったこと、心より感謝をいたします。十字架の御業が私たちのために、私のために成し遂げられたということを、信仰と感謝を持ってしっかりと受け止めて、救われた、すでに救われたんだ、許されたんだ、神のことをされたんだ、このことによって滅びから救い出され、そればかりか永遠の命まで約束されたんだと、信仰でもって確信し、しっかりと受け止めていくことができますよ。どうぞ私たち一人一人の内側を作り変えてくださいますように、また、先に救われた私たちが、一人でも多くの方々にこの救いと、喜びと平安を伝えていくことができますように、私たちを用いてください。すべてを御手になれて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。